マルコ・ルカです。最初の御言葉ですけれども、マタイの福音書11章の28節19ページです。マタイの福音書11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。2番目の聖句はマルコ1章の16節、新約聖書の59ページです。マルコ1章の16節から20節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイと雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。もう一箇所はルカの9章の57節から62節まで、120ページ下の段からです。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。今日の証の姉妹は鈴木悦子姉妹です。
まあ、聖書とは、まあ、主の呼びかけそのものなのではないでしょうか。主の一つの大切な呼びかけを通して、数えられない多くの人々が導かれ幸せになったのです。イエス様の呼びかけとは、ありのままで疲れたままで重荷を負うものとして私のところに来なさい、休ませてあげます。まあ、イエス様のところに行く人々とは確かに疲れた人々だけ、いろいろな問題で悩んでる人々だけなのではないでしょうか。この間本庄の家庭集会の時、まあ、いた兄弟は、まあ、教え子たち10人案内して、まあ、彼らは来たんです。後で、まあ、一人一人、まあ、ちょっとだけ、まあ、自己紹介しながら自己の思いについて話された時も、出席した人とおそらくみんな嬉しくなったと思う。結局、まあ、あの兄弟とはやっぱり、まあ、子供を教えながら心からイエス様を紹介していたからです。まあ、今度、まあ、卒業して高校生になったから、やっぱり まあ、主任ちゃんと、まあ、来まして、まあ、最後に香川この今までの教え子たちに何と言ったかと言いますと、問題がなければもう来なくてもいいよ。なかなか言えじゃないのけども、そうしたらもう決まるよ、来ますよ、ねね、悩みを知らない人間はいないからです。結局彼の、まあ、イエス様を紹介する気持ちではそうなんです。ある時彼は、まあ、前に話したんですけど、人の先生に E メールを送ったんです。疲れていなければ来なくてもいい、終わり、来たんです。自己紹介、疲れたから来たと言ったんですまあイエス様のところに行くと必ずイエス様を知るようになります。そして大切なのはそれだけなのではないでしょうか。この間、まあ、いなかったんですけど、中町の家庭集会で野田新宿兄弟は、まあ、次のように言ったそうでして、今のままの状態で最高、幸せです、ね、脳血で倒れて体不自由になって、やっぱりみんなショック受けたんです。同じ日からはこけて立って、まあ、葬儀の時詩編の23編だったと思います、読んだんです。もう元気そのもので、前に人間毒に入って悪いところ一つもないと医者は言ったんです。葬儀の帰る道で向こうの辺で倒れて結局不自由になったんですけども、彼は今のままの状態で最高で幸せです。すごいじゃないですか。この間の日曜日、まあ、ヨダで古田実の桂馬司会してもらったんです。その前の日退院されるようになったんです。まあ兄弟は、まあ、ちょっとだけ話したんです。去年の12月25日クリスマスだったんです。その時すごいクリスマスプレゼントもらった。高速で倒れちゃった、体は不自由になった。結局プレゼントだよ、主からのプレゼント。普通の人にとって面白くないよけども、やっぱり喜んでると言ったのです。まあこの病気を通してからはガラテヤ書2章の20節の言葉が一番好きになったようです。私はクリストと共に十字架につけられた、生きているのは私ではない、クリストは私を愛し私のために自分自身を捨てになった、結局私は愛される。この病気ももちろん運命でもないし天罰でもないし愛される証拠です。こういうふうに受けるとやっぱり見方変わるし、本当に意味で喜ぶことができる。もちろん嬉しく嬉しくしょうがない、そういう気持ちになるにならないと思います、ね、朝起きると起きよう、あ、できない、よっぽど努力しなければちょっと、やっぱり現実ですけども、悩みながら喜ぶことができることこそが本物なのではないでしょうか。この間ある若い筑波バケルの姉妹は、まあ、E メールを送って、まあ、次の文章が出てきたんです。聖書とは私にとって元気のもと。いいですね。結局御言葉とは学ぶべき理解すべきものではない、自分のものにすれば誰でもが元気になります。まあ、イエス様の呼びかけの一つとは、疲れているから、辛いから、寂しいから、おいで。私のところに来なさい。そうすると、慰め人であり、励まし人であらるイエス様を知るようになるからです。もう一つの呼びかけとは、今までずっと学んだように、まあ、私の弟子になりなさい。私について来なさい。疲 救われるためじゃなくて、救われたものとして私の弟子となれなさい、私はあなたを用いようと望んでいるからです。ですから、まあ、聖書のもう一つの呼びかけとは結局主についていこうよ。それから私たちは本当の意味で主の弟子なのでしょうかと考えるべきなのではないかと思います。まあ、主の弟子となるために何が必要なのでしょうか。今まで学んだように主の弟子となるために、すなわち主についていくとは自分自身を否定すること、自分自身を捨てることを意味します。結局私は危ないものです。自分の思いによって動かされれば、自分は正しいと思えば決して主の弟子になり得ない。2番目、イエス様についていくこととは自分自身を憎むとイエス様は言ったんです。結局自分の思っていること、考えていること、感じていることは正しいかどうかも絶対に分からない。やっぱり主に導かれなければとんでもない方向に行ってしまうと知るべきです。結局自分は高ぶるもの、傲慢そのものであると分からなければ主に用いられないのです。3番目、イエス様についていくこととは、まあ、全てを捨ておくことです。結局邪魔者だからです。もう一つ、主についていくこととは主の言葉にとどまることです。まあ、結局御言葉だけを大切にすることです。パウロはよく聖書は言ってます、聖書は言ってるなのではないか、まあ、そういう言葉を使ったんです。パウロとは自分のいわゆる聖書の知識を大切にしようとしなかったんです。結局私はこう思うけど、それは果たして正しいなのでしょうかと彼はいつも疑問したんです。やっぱり御言葉にとどまることの大切さを知っていたからです。前にちょっと読みました箇所ですけど、ヨハネでの8章31節を見ると、イエス様は、まあ、次のように言われました。176ページです。176ページになります。ヨハネでの8章31節です。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。まあ、本物です。御言葉にとどまらなければ、まあ、偽物です。中古書の8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのです。実がなければ、まあ、用いられていない証拠です。実とは決して枝の努力の結果ではなく木の命の現れに過ぎない。ですから主とつながっていれば間違いなく実になる。まあ、弟子の特徴とは実を結ぶことであるとイエス様ははっきり言われたのです。主に従おうということは多くの実を結ぶために、まあ、主の言葉にとどまるということです。主の言葉にとどまるということは主の言葉をそのまま主の言葉として受け入れることです。イエス様はヨハネ伝七章の四節ですけども、次に言われました。羊はその声を知っているので羊飼いについていくのです。羊は確かに動物の中で最も愚かなものです。けどもすごい能力を持っています。羊飼いの声を聞き分けます。他人は真似しても全然見向きもしないよ、ついてこようとしない。やっぱり偽物だとちゃんと分かった。羊はその声を知っているので羊飼いについていくのです。 27節、私の羊は私の声に聞き従う、彼らは私についてくる。ついてこないものは本物ではない。結局主についていくこととは、まあ、弟子たちの切なる願いであるべきです。まあ、イエス様はどうして当地の弟子たちを呼んだなのでしょうか、召してくださったなのでしょうか。イエス様の目的とは、私はすぐあなた方はできないけど、私はあなた方を人を取る養子にしよう。結局あなた方の証を通して絶望してお悩んでいる人々は幸せになる。主は私はしてあげようと約束してくださったのです。すなわち私たちは自分の力では、もちろん人間の取る養子にはなりません。それは、まあ、主ご自身のなさることです。